音声による議会広報、5月発行の声の県議会だより、第149号の内容をご紹介いたします。読み手は長野かなえです。まず最初は、第3次茨城県総合計画の策定について。2番目に、令和8年第1回定例会の概要について。3番目に、代表質問。および答弁用紙について、4番目に一般質問および答弁用紙について、5番目に予算特別委員会の質疑および答弁用紙について、6番目に常任委員会の審査の概要について、7番目に未来を開く新たな茨城づくり調査特別委員会の調査結果について、8番目に、県民の命を守る医療に関する調査特別委員会の設置の概要について、9番目に、専門学校文化デザイナー学院との連携課題の実施に関する協定締結の内容について、最後に、休日議会開催の案内についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それでは、まず、第3次茨城県総合計画の策定についてお伝えします。県は、3月に、令和8年度からの4年間の県政運営の基本方針となる、第3次茨城県総合計画、新しい茨城への挑戦を策定しました。新たな県総合計画については、県議会の未来を開く新たな茨城づくり調査特別委員会で活発な議論を行い、議会からの提言が数多く盛り込まれた内容となっています。次に、令和8年第1回定例会の概要についてお伝えします。令和8年第1回定例会は、2月26日から3月24日までの27日間の会期で開かれ、意見書、予算、条例、報告などの83件の議案などが可決・承認されました。次に、代表質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和8年第1回定例会では、代表質問に、戸板和幸、茨城自民党、高崎進、公明党、斉藤秀明、国民民主党、中山和夫、茨城無所属政策の会の4人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の戸板和幸議員が質問を行いました。優良企業誘致などの成果を高く評価するが、社会的安心感がなければ、人は本当の幸せを感じられない。どのような方針で新たな県総合計画の策定に臨み、すべての県民の幸せの実現のためどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、新しい県総合計画では、重点的取り組みとして、他地域にはない差別化、将来の発展を見据えたインフラ投資、多様な人材が活躍できる社会を掲げた。安心安全の分野では、犯罪の抑止と検挙を強力に推進する。県民一人一人が未来に希望を持ち、挑戦を続けられることが幸せだと考えており、そうした環境の充実に向けて全力で取り組むと答えました。次に、予算案は県土の発展に向けた投資に重きを置くなど評価できるが、財政再建団体に転落寸前だった頃の規律と責任ある財政運営も承継してほしい。県民の声を取りまとめた自民党重要政策大綱の反映を求めるが、県財政をどう認識し、 どのような方針で予算編成したのかとの質問に対し、知事は、県税収入は過去最高を更新し、将来負担比率も改善が進むなど、真に必要な事業に財源を配分できる財政状況にあるため、差別化、インフラ投資、多様な人材の3つを重点的に進める方針とした。TX 土浦延伸計画の実現に向けた精査、茨城空港ターミナルビルの拡張検討、阿見町での産業用地開発のほか、中小企業の賃上げ支援など、物価高対策も進め、必要な投資と財政負担や財政健全化に留意し、新しい茨城づくりに取り組む、と答えました。他に、不妊治療への支援のさらなる充実、命をつなぐ臓器等の移植医療の理解及び普及の促進、一生化のお祭りなど、地域の民族文化財の保護と体験学習等を通じた次世代への継承なども質問しました。次に、公明党の高崎進議員が質問を行いました。病児保育は保護者の就労支援や子どもの安全確保の面から重要であるが、整備状況には地域差がある。保護者の利便性向上のためにも、市町村をまたいだ広域型の運用を推進すべきと考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、病児保育の広域型運用に向けては、費用負担などの課題を整備しながら、広域連携に意欲のある市町村同士の連携を積極的に支援していくとともに、24時間受付などが可能となるオンライン予約システムの導入にも取り組んでいく、と答えました。次に、本県の就労継続支援 B 型事業所の工賃は、全国第43位と低位にある。障害のある方が自立して生活するため、県として平均月額工賃の目標を定め、より一層の工賃向上のための取り組みが必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、新しい総合計画では、工賃の目標を全国10位に設定し、工賃の公表と一定額以上の事業所の認証などにより、事業所の工賃向上の動機づけを促すとともに、事業所への収益確保に向けた指導・助言を行い、工賃向上に積極的に取り組んでいく、と答えました。他に、持続可能な建設業の実現に向けた取り組み、スポーツを活用した観光振興なども質問しました。次に、国民民主党の斉藤秀明議員が質問を行いました。本県の発展を持続するため、知事には前年度の枠にとらわれることのない未来を見据えた力強い県政運営を期待する。そのような中で、これからの県政運営に向けた基本方針をどのように考えているのか、との質問に対し、知事は、変化の激しい時代は危機であると同時に飛躍のチャンスと考える。本県の潜在能力を開花させ、県全体の付加価値を高めることで、危機的な状況を乗り越えていく。徹底した差別化により、地域間競争に打ち勝ち、次世代に誇れる本県の未来を全力で切り開いていく、と答えました。次に、令和8年度当初予算のうち、特に重点的に進める3つの取り組みの1つとして、県北振興を取り上げ、日立競争プロジェクト推進事業など予算を大幅に増額計上している。県が描く県北地域の将来像は、との質問に対し、知事は、県北地域の振興は、私の3期目の最優先課題と位置づけており、新年度は組織・予算とも 大幅に強化を図る。強みを生かした差別化に向け、地域に根ざした産業の活性化など、新たな成長の基盤づくりを推進し、持続可能な地域の実現を目指す、と答えました。他に、本県の医療体制整備、教育行政なども質問しました。最後に、茨城無所属政策の会の中山和夫議員が質問を行いました。物価高対策や適切な価格転嫁についての所見は、との質問に対し、知事は、適切な価格転嫁を進めるため、スライド制度の導入や、令和8年度当初予算に、施設の維持管理業務などの物価上昇分として、約17億円を計上した。また、中小企業などの賃上げ支援に加え、医療機関や福祉施設への光熱水費支援などに、令和7年度補正予算と合わせて、総額194億円を計上したところであり、物価高に対応できる経済構造の構築を進めていく、と答えました。次に、外国人の違法行為や制度の不適切利用については、国とともに厳正に対処することが重要であるが、規制を強めるのであれば、強制を安定させるための秩序として機能してほしい。県が目指す多文化共生のあり方は、との質問に対し、知事は、県民が抱える外国人に関する不安や懸念の解消に努めるとともに、外国人の支援及び共生の推進に率先して取り組むことが必要と考える。不法就労などの違反行為に対しては、厳格に対処するとともに、外国人材、財は財産の財に選ばれ、共に成長する秩序ある共生社会の実現に向け、引き続き全力で取り組んでいく、と答えました。他に、主権者教育のさらなる推進、警察官の増員を含めた人員体制の充実なども質問しました。次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和8年第1回定例会では、一般質問に、高橋克則、茨城自民党、村本修司、公明党、大橋浩二、国民民主党、坂本龍二、茨城自民党、玉造淳一、茨城無所属政策の会、江尻香奈、日本共産党、秋元隼人、茨城自民党、秋吉和、無所属、宇野信子、市民ネットワーク、松田千春、茨城自民党、長田真美、日本維新の会、鈴木正史、茨城自民党、の12人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の高橋克則議員が質問を行いました。人や動物の健康及び環境は密接に関係しており、これらを包括的に捉えるワンヘルスの考え方は、人獣共通感染症対策において重要だと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、ワンヘルスの考え方に基づく取り組みが有効であると認識しており、県では、SFTS などへの対応について、部局横断で取り組んでいる。また、人獣共通感染症の脅威にさらされている関係者に対しては、専門的研修の実施などにより、情報提供を行っている。と答えました。ワンヘルスとは、人や動物の健康とそれを取り巻く環境を包括的に捉え、関連する人獣共通感染症などの分野横断的な課題に対し、関係者が連携して取り組む概念を言います。また、 人獣共通感染症とは、動物から人へ、人から動物へ、伝播可能な感染症のことで、SFTS とは、重症熱性血小板減少症候群の略称で、主に SFTS ウイルスを保有しているマダニに刺されることにより感染するダニ媒介感染症のことです。他に、古河市内の道路行政、県西地域の地域振興、高校無償化なども質問しました。次に、公明党の村本修司議員が質問を行いました。県民が福祉サービスの情報に到達しやすくなるため、カウンセラーのように対話を通じて課題解決を提案する AI システムの導入が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、福祉部長は、福祉分野に AI 技術を積極的に活用すべきと考える一方、不正確な情報の生成リスクが指摘される。そのため、生成 AI の特性や、県民の利便性向上の観点から、先行事例や技術的な問題について情報収集に努め、実証実験を進めながら導入に向けた検証を行う、と答えました。他に、技能五輪を通じた茨城県産業の競争力強化と人材づくり、地域共生型コンビニの導入、いじめの被害児童生徒への継続的支援体制なども質問しました。次に、国民民主党の大足浩二議員が質問を行いました。県北地域の海、山、農村、温泉、歴史文化など、多様で魅力的な地域資源の潜在能力を最大限に引き出し、農泊など、滞在型観光を推進するための今後の取り組みは、との質問に対し、営業戦略部長は、今後も農泊の取り組みを推進するとともに、古民家宿泊などの里山体験コンテンツの PR や、来訪者を地域全体でもてなす分散型宿泊施設の誘致などに取り組み、地域の潜在能力を最大限活用できるよう、関係部局連携のもと、滞在型観光を促進していく、と答えました。他に、地場産業の振興と伝統工芸品の魅力発信、SNS 起因の犯罪から子どもを守る未然防止策と、被害児童生徒への支援体制の充実、孤立集落の防災対策なども質問しました。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。常磐線沿線の強みを生かした県南地域の発展に向け、広域的な視点で地元自治体と連携し、戦略的に進めるべきである。今後、どのような長期ビジョンと具体的施策をもって取り組むのか、との質問に対し、知事は、東京圏との近接性や充実した広域交通ネットワークを生かして発展するという、目指す将来像を地域と共有し、その実現に向け、まちづくりの主体である地元自治体の取り組みを支援するとともに、県としてもしっかりと取り組む、と答えました。他に、専門学校における外国人留学生の生活環境、ギャンブル等依存症対策、県内下水道の状況と、今後の対応なども質問しました。次に、茨城無所属政策の会の玉造淳一議員が質問を行いました。不法就労は当然認められないが、情報提供者に対して報奨金を支給することまで制度化することは、排外主義を助長しかねないものと懸念の声が多数上がっており、私も同様に感じる。見解は、との質問に対し、知事は、通報報奨金制度の情報提供の対象は、 違法行為である不法就労を助長している事業者に関する情報であり、外国人個人に関する情報ではない。したがって、外国人個人を攻撃するような差別的な通報はそもそも対象にならない、と答えました。他に、水戸保健医療圏の病院再編、実効性のある広域避難計画に向けた検討状況と課題、畜産振興と常陸牛のブランド化推進なども質問しました。次に、日本共産党の江尻香奈議員が質問を行いました。本県の労働分配率は全国平均の 70% 台に対し、常に 60% 台と低いが、要因は、また、茨城賃上げ支援金の活用が伸びなかった原因と、今後の拡充の考えは、との質問に対し、知事は、製造業や農業が盛んなことが労働分配率が低い要因の一つと認識している。賃上げ支援金は支給額が小さく申請に至らないケースなどの課題があった。新年度は補助対象を広げ、支給額を大幅に増やすとともに、早期周知を図り、より申請しやすい制度としていく、と答えました。他に、県営住宅の入居環境の改善、東海第二原発の再稼働問題、自衛隊百里基地の機能強化に関する住民説明なども質問しました。次に、茨城自民党の秋元隼人議員が質問を行いました。人口減少社会における県西地域の持続的な発展のためには、他地域との差別化が喫緊の課題であると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、県西地域においては、戦略的な企業誘致や、水稲メガファームの形成など、儲かる農業の実現のほか、VTuber グループ、二次三次とコラボした地域の魅力発信など、差別化に向けた取り組みを進めてきた。今後も地域の強みを最大限に生かし、持続可能な選ばれる地域づくりに取り組む、と答えました。他に、児童虐待対応、農地管理、金融教育なども質問しました。次に、無所属の秋吉和議員が質問を行いました。神栖市のピーマン産地では、病害虫被害が深刻化し、従来の化学農薬が効きにくい害虫も出現している。病害虫の総合防除の普及と安定生産に向けた技術指導にどう取り組むのか、との質問に対し、農林水産部長は、新たな天敵昆虫の導入や、休作期間の設定など、3つの技術を組み合わせた実証試験では、病害の発生が大幅に減少した。今後、防除対策マニュアルを作成の上、産地への普及を図り、農業者の所得向上につなげていく、と答えました。他に、ものづくりマイスター制度の普及拡大、鹿島港の港湾機能の強化、安心して利用できる障害児通所支援体制の構築なども質問しました。ものづくりマイスター制度とは、卓越した技能を有し、若年者への指導を通じた技能の継承に熱意を持って取り組んでいただける高度熟練技能者をものづくりマイスターとして認定する制度のことです。次に市民ネットワークの宇野信子議員が質問を行いました。茨城県原子力災害時の避難計画に係る検証委員会はいつ公開されるのか、また議論の結果を東海第二発電所の再稼働の是非の判断にどのように活用するのか、との質問に対し、知事は、検証委員会は 現時点では非公開としているが、県の方針などが成案として取りまとめられた段階で公開し、議論を深めていく。再稼働の是非については、安全性の検証と実効性ある避難計画の策定に取り組み、県民、市町村などの意見を伺い判断していく、と答えました。他に、学校検診におけるプライバシー配慮、豪雨水害を踏まえた対策、外国につながる子どもたちの日本語支援なども質問しました。次に、茨城自民党の松田千春議員が質問を行いました。過疎地医療を成功させるため、県、厚生連、行方、潮来市を含めた協議の場の構築など、行方市民の民意にどう取り組むのかとの質問に対し、知事は、六甲地域の中核医療機関が安定的に救急患者を受け入れられるよう、急性期を脱した患者を後方支援病院へ転院できる体制を整備する。病院機能回復に向けては、地元の意向が重要であり、行方市が周辺自治体と方向性を合わせた上で、県としても関係者との協議に積極的に関与していきたい、と答えました。他に、北浦複合団地における企業誘致の進捗状況と今後の取り組み、品種、産地を生かした本県レンコンの差別化販売と生産基盤の強化、地域の安全を守るイノシシ対策なども質問しました。次に、日本維新の会の長田真美議員が質問を行いました。本県の持続可能な発展のためには、県の魅力を内外へ強力に発信することが重要である。メディア露出が拡大している今、質の高い情報発信が必要だと考えるが、認知度向上に向けた今後の戦略は、との質問に対し、知事は、自ら先頭に立ち、新たな手法を積極的に取り入れながら、戦略的な PR 活動を展開するとともに、本県の潜在能力を開花させる魅力づくりを加速させ、大胆な発想で発信していくことで、さらなる認知度の向上を図っていく、と答えました。他に、障害者の就労を支援する事業所の工賃向上、企業の農業参入にかかる施設栽培等の推進、教職員の児童生徒への性暴力等防止なども質問しました。最後に、茨城自民党の鈴木正史議員が質問を行いました。本県の観光優位性の国内外への PR にあたって、筑波山が県全体の観光の推進に貢献するためには、渋滞対策や登山道の対策などの課題をクリアすることが必要と考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、筑波山の渋滞や登山道混雑の課題に対し、交通規制や登山道の上りと下りの分離などの対策を、筑波市や地元関係者などと検討しながら、筑波山の魅力向上や PR に取り組み、魅力ある観光地域づくりを推進していく、と答えました。他に、第2期ケアラー支援推進計画の策定を踏まえたケアラー支援、酒米生産の環境改善、今後の芝需要の増加を見据えた芝生産への支援なども質問しました。次に予算特別委員会の質疑及び答弁用紙についてお伝えします。令和8年第1回定例会の予算特別委員会では、金子照久、茨城自民党、二川秀俊、国民民主党、八島勲、公明党、木村義和、茨城自民党、水垣和俊、茨城自民党、村田康成、茨城自民党、金子俊明、茨 無所属、桜井信之、茨城無所属政策の会、長谷川茂之、茨城自民党、飯田俊夫、茨城自民党の10人が質疑を行いました。最初に茨城自民党の金子照久議員が、農業の ICT 化を進める上では、農地の地理情報をシステムに容易に大量に取り込める仕組みが重要であるが、国の eMAF 農地ナビは使い勝手に課題があると感じる。国への改善の働きかけや、県内農地のデータ提供を含め、地理情報の取得における課題にどう取り組むのか、と質疑したのに対し、農林水産部長は、eMAF 農地ナビのシステム改善を国に働きかけるとともに、地理情報について利用しやすい形式でのデータ提供を要請するなど、農業現場での利便性を高め、スマート農業の導入効果が最大限発揮されるよう、データ活用の推進に取り組んでいく、と答えました。eMAF 農地ナビとは、衛星画像の地図上に、農地台帳に基づく農地情報を一体化させた地理情報のことで、農林水産省が無料で公開しています。他に、在日外国人犯罪と秩序ある共生社会の実現、廃棄物規制に関する課題なども質疑しました。次に、国民民主党の二川秀俊議員が、本県が継続的に発展するためには、県内中小企業の発展が欠かせず、業務効率向上、生産性向上のための設備投資に対する支援の強化が必要である。中小企業の設備投資に対するこれまでの取り組みと、今後の強化についてどう考えているのか、と質疑したのに対し、産業戦略部長は、県は地域の屋台骨を支える中小企業が経営改善に取り組むための様々な支援を実施している。昨年10月には大規模な設備投資に果敢に挑戦できるよう、イノベーション投資促進融資を開始した。令和8年度はこの制度を拡充し、さらなる活用を促すことで、物価高などに立ち向かう県内中小企業をしっかりと支援していくと答えました。他に県内中小企業の賃金向上の支援、水道事業の経営統合なども質疑しました。次に公明党の八嶋功議員が本県の不法就労の現状と実態は看過できないが、外国人政策は日本人、外国人、すべての人の安全と安心を守りきるためにあると考える。外国人材適正雇用促進事業の新たな取り組み、通報報奨金制度は、決して偏見や差別を助長する運用であってはならないと考えるが、所見は、と質疑したのに対し、産業戦略部長は、この制度は、不法就労の撲滅に向け、事業者の違法行為に限定して実施するものである。外国人個人への差別や排外主義を助長しないためのきめ細かな制度設計と、通報ガイドラインなどの周知により、真の共生社会の実現を目指していく、と答えました。他に、インフラへの投資における選択と集中、MCI、軽度認知障害の理解と早期診断の推進なども質疑しました。次に、茨城自民党の木村義和議員が、茨城空港ターミナルビルの拡張にあたっては、受け入れ向上に向けた先進機器の導入や、利用者の利便性を考慮した駐車場の整備など、将来を見据えた検討をする必要があると考えるが、どのように取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、営業戦略部長は、ターミナルビルの機能強化に向け、 新たに検討会を設置し、自動手荷物預け入れ機など、旅客の滞留時間短縮を図ることができる最新の検査機器の導入などを議論する。駐車場についても、利便性向上の検討を進め、首都圏第3の空港として、航空需要に応えられるよう取り組んでいくと答えました。他に、警察官の人材確保に向けた取り組み、日立牛の品質向上、並びに畜産経営支援なども質疑しました。次に、茨城自民党の水垣和敏議員が、限られた人員で治安を維持するため、各種システムを活用し、犯罪の抑止や検挙につなげる必要がある。緊急配備支援システム活用による令和7年中の検挙件数などの成果は、本システムのさらなる拡充を図るべきだと考えるが、所見は、と質疑したのに対し、警察本部長は、金属盗や自動車盗など、自動車が用いられる犯罪捜査に活用し、本システムの検知を端緒に140名以上を検挙、110台以上の車両を押収した。先端技術の導入による捜査活動の高度化・効率化は不可欠であり、他県の本システムの整備状況を調査研究し、計画的な整備に努めていく、と答えました。他に、輸出拡大に向けた今後の取り組み、ドローンを活用した防除の推進なども質疑しました。次に、茨城自民党の村田康成議員が、鹿島臨海工業地帯の競争力強化に関する取り組みと、これまでの成果を踏まえ、今後どのように取り組むのか、と質疑したのに対し、知事は、これまでに、茨城カーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクトを立ち上げ、カーボンニュートラル産業の創出につながる支援体制を整備し、プラント建設など新たな投資が生まれた。鹿島臨海工業地帯の競争力強化に向けた将来ビジョンを今年3月に改定し、カーボンニュートラルを見据えた GX 産業の創出、および DX スマート化の推進を柱とし、産業振興に取り組みながら、医療体制の整備などの生産基盤の向上も進める、と答えました。他に、地域医療の充実、水産加工業者への支援なども質疑しました。次に、無所属の金子俊明議員が、県立高校での校長公募は確かな成果を上げている。公募を義務教育にも広げるべきだが、市町村単独では判断が困難なケースも想定される。他府県の事例をどう分析し、市町村への相談・支援体制をどう整えていくのか、と質疑したのに対し、教育長は、大阪府では公募校長の配置校で、児童生徒の主体的な活動が促進されるなどの効果が出ている。義務教育への導入は、市町村の意向を聴取した上で、導入する場合には、県が制度設計を行う。県立学校での成果や他県の状況を踏まえ、調査・研究に努めていく、と答えました。他に、鳥獣被害対策における、罠見回りルールの合理化、公設民営農業経営学校による担い手の育成なども質疑しました。次に、茨城無所属政策の会の桜井信行議員が、リニューアル後のフラワーパーク周辺には飲食店の出店を希望する話を多く聞くが、大型浄化槽の設置の費用負担が大きいことが理由で、進出を断念してしまうことがあった。飲食業などの事業所に対する大型浄化槽の設置補助への支援は、と質疑したのに対し、 県民生活環境部長は、飲食業については厨房排水を含むため排出負荷量が大きく、その削減には大型浄化槽を設置する必要がある。補助事業を実施する市町村からの要望を踏まえ、県では令和8年度から大型浄化槽を補助対象に加える方向で検討している。関係市町村と連携した補助事業の周知などにより、故障などの水質改善に取り組んでいくと答えました。他に、学校教育における AI の活用、警察官の増員なども質疑しました。次に、茨城自民党の長谷川茂幸議員が、夏本番を迎える前に、農畜産物の高温対策が現場に実装されるためには、スピード感を持って高温対策関連事業を進めていく必要がある。また、多くの生産者が本事業を活用できるよう、広く丁寧な情報発信が重要であると考えるが、県としてどのように取り組むのか、と質疑したのに対し、農林水産部長は、予算成立後、直ちに関係団体と連携して周知を図るほか、事業説明会の開催や個別相談への対応など、丁寧な説明に努め、スピード感を持って手続きを進める。また、事業実施主体を幅広く設定するとともに、上限事業費を設定することで、公平に支援が行き渡るよう取り組んでいくと答えました。他に、賃金改善に向けた取り組み、農産物種子の確保なども質疑しました。最後に、茨城自民党の飯田俊雄議員が、県は、外国人の不法就労の防止に特化した条例の制定を進めているが、本県が真の多文化共生社会を実現するためには、共生や人権尊重を包括的に謳う条例の制定を検討すべきと考える。所見は、と質疑したのに対し、知事は、本県が目指すべき姿は、誰もが能力と意欲に応じて活躍できる秩序ある共生社会の実現であるため、令和8年度から地域共生推進員による市町村への伴走支援など地域に根ざした取り組みを強化する。条例については、本県の姿勢を示す一つの手段として必要性も含め総合的に検討していくと答えました。他に、不法就労の現状及び不法就労活動の防止に関する条例制定に向けた取り組み、法施行を受けての工事・農機能障害者への支援なども質疑しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。鹿島臨海工業地帯の競争力強化やカーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクトに向けた取り組みは、との質問に対し、県では部局横断的に取り組んでおり、経済産業省と意見交換をするなど、国との連携も行っている。鹿島地域をはじめとしたカーボンニュートラル産業拠点創出については、国に要望活動を毎年実施しており、引き続き国への働きかけを意識しながら取り組むと答えました。次に、新スタジアム建設の基本計画について、クラブチームと自治体のスタジアムへの関わり方で参考となる事例は、との質問に対し、県では広島、大阪などの国内事例を把握しており、アントラーズでは海外事例も視察している。国内外の事例を参考にし、地元鹿島市の意向を踏まえながら、3社が連携し、にぎわいのあるまちづくりにつながるよう取り組むと答えました。他に、県庁舎や合同庁舎の 今後10年間の予防保全工事の金額の見込み及び物価上昇などを想定した工夫、つながる茨城チャレンジフィールドプロジェクト事業と、ワクワク茨城生活実現事業の内容なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。県として不法就労対策にどのように取り組んでいくのか、また、通報報奨金制度の導入理由及びその内容はとの質問に対し、県は、まずは県内の不法就労の実態を把握するため、事業者への巡回訪問などを強化していく。通報報奨金制度については、情報収集の強化と違法行為の抑止を目的としている。運用にあたっては、通報を記名式とするなどして、差別や人権侵害などに配慮していく、と答えました。次に、新産業廃棄物最終処分場の整備状況について、遅れていないのか、との質問に対し、県は新処分場では令和8年度末の供用開始を目指し、複数の工事を同時並行で進めている。整備を進める中で課題はあるが、工事の工程調整や施工の効率化などを検討しながら、全体工期を精査している。切れ目なく最終処分場を確保できるよう、安全性の確保を最優先に整備に努める。と答えました。他に、大規模災害時の被災市町村の被害状況把握への取り組み、避難所環境の向上に向けた取り組みなども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。復活物先行が虫歯予防に効果があるという検証結果が出た。今後、さらに推進していく必要があると考えるが、どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、県は、小学校との連続性を重視し、令和7年度から就学前施設への補助要件を変更した。また、復活物先行を実施するメリットとなるよう、令和8年度は、認証制度の創設や、実施施設の公表などを検討していると答えました。次に、新県立病院の基本構想に関する委員会で、がん、小児、周産期以外は、強化を整備にするという意見があった。しっかり強化して良い病院にしてほしいと考えるが、どう受け止めているのか、との質問に対し、県は、委員の意見は、地域医療構想調整会議などで検討中のため、強化は適当ではないというものだった。第3回委員会での対応を検討していると答えました。他に、医師の地域偏在や診療科偏在を根本的に解決するための施策、子どもの意見表明等支援事業の認知度向上に向けた取り組みなども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。来年横浜市で開催される国際園芸博覧会への本県の出展の意義と、出展後その成果をどう下記振興につなげていくのか、との質問に対し、県は国内最大級の本イベントにおいて、花や緑に触れる機会を通じて需要喚起を図るとともに、出展後はその成果を県内で開催する夏季のイベントなどにも活かしていく。また、関係部局とも連携しながら、都市緑化や観光誘客にもつなげていく、と答えました。次に、農地での長江鶴野ゲートの発生状況と、今後に向けた侵入防止策の取り組みは、との質問に対し、県は、仮払い機を使用すると小さな断片から再生し蔓延する恐れがあるため有効な除草剤による防除を指導している。また蔓延防止には 河川から農地への侵入防止が重要であることから、関係部局と連携し対策を講じていくと答えました。他に、見る、食べる、体験を核とする本県ならではの新たな観光施策の検討、茨城観光マイスター取得後の活動状況と活動への支援状況なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。新県立病院へのアクセス道路整備や、内原駅からの自動運転バスなどの新交通システムの構築により、新県立病院の利便性や魅力向上にもつながると考えるが、土木部はどう関与するのかとの質問に対し、県は新県立病院へのアクセス手段の確保については、駅と拠点病院を自動運転で結ぶ社会実験などの事例もある。県としても地元市へ技術的助言をするなど、関係機関とともに協力していくと答えました。次に、国内外のクルーズ船の寄港数がコロナ前を上回ってきている。クルーズ船誘致に向けた取り組み状況は、との質問に対し、県は船会社や旅行代理店などに対し、茨城の魅力や港のスペックなどをセールスしてきた。また、アメリカで行われるクルーズ見本市にも参加し、PR してきた。今後も営業戦略部や市町村と連携しながら、ポートセールスに取り組む、と答えました。他に、水道の経営統合に係る基本協定を締結した28団体の今後の経営の見通し、半導体関連企業の誘致戦略と、県西地域を含めた今後の企業誘致の方向性なども質問しました。最後に、文京警察委員会。臨時的任用教員を探すのも困難な中、令和8年度実施試験の採用予定数を125名増やすことについて、志願者確保対策は、との質問に対し、県は、これまで県外試験会場の設置や適性検査の SPI3 の導入など、試験制度の見直しを行ってきた。令和8年度も、小学校体育専科教員の採用や、臨時的任用教員を対象とした特別選考などの制度を見直すとともに、本県では働き方改革が進んでいることを PR し、志願者確保に努めていくと答えました。次に、市町村立学校で講師による不祥事が2件発生したが、研修など講師への不祥事防止対策の状況は、との質問に対し、県は、講師として採用期間が3年未満のものを対象に、年度当初に研修を実施している。また、常勤講師は、正規の教員と勤務形態が同じため、校内で毎月1回以上のコンプライアンス研修を受けていると答えました。他に、金属を盗んでも換金できない環境づくりに向けた買取業者への対策、匿名・流動型犯罪グループの資金獲得活動を断つための繁華街対策なども質問しました。次に、未来を開く新たな茨城づくり調査特別委員会の調査結果についてお伝えします。本委員会半村昇委員長は、令和7年第1回定例会で設置されて以降、11回にわたり、新たな茨城づくりに向けた処方策のあり方について、調査・検討を重ね、令和8年第1回定例会最終日に調査結果を報告しました。新たな県総合計画にも、委員会からの提言の多くが反映されました。議会としては、今後も県民の期待と信頼に応えるため、計画に描かれた 夢や希望の実現に向けて力を尽くしてまいります。次に、県民の命を守る医療に関する調査特別委員会設置の概要についてお伝えします。人口減少、少子高齢化の進展に伴い、高齢者医療の需要は増える一方、小児・周産期医療の需要は減少が見込まれるなど、医療需要は変化してきています。また、医師の働き方改革により、従来の医療提供体制を維持することが難しくなってきており、将来を見据えた医療体制の整備が求められています。このような中、県民が地域において必要な医療を適切に受けられるためには、医師の不足や地域偏在、がんや救急医療をはじめとした政策医療の体制整備などの課題に早急に取り組んでいく必要があります。そこで、県民がそれぞれの幸せの実現に向けて挑戦していくための基盤となる、県民の命を守る医療に関する処方策のあり方について、調査・検討を行う、県民の命を守る医療に関する調査特別委員会、西野はじめ委員長を3月24日の本会議において設置しました。次に、専門学校文化デザイナー学院との連携課題の実施に関する協定締結の内容についてお伝えします。3月24日、県議会と専門学校文化デザイナー学院は、連携課題の実施に関する協定を締結しました。学生が本会議の傍聴や議員との意見交換を通じて、県議会及び県行政への理解を深める機会を創出するとともに、若者の視点を取り入れたメッセージ性の高い広報媒体を制作することを目的としています。今後は専門学校の授業の一環で行われる令和8年度の修了政策テーマとして、県議会と連携した広報ポスターなどの PR を設定し、その成果物としてポスターなどの制作を行う予定です。最後に休日議会開催の案内についてお伝えします。県民の皆様の政治への参画を推進するため、第2回定例会において、6月7日日曜日に休日議会13時開会を開催いたします。傍聴につきましては、議会事務局議事課電話 029-301-5634 までお問い合わせください。声の県議会だより第149号、お聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和8年第1回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局、政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回まで、さようなら。